ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、日本政府は4月13日に期限を迎えた北朝鮮籍船舶の入港禁止及び北朝鮮からのすべての品目の輸入禁止の両措置をさらに6ヶ月継続することを決定しました。これは拉致問題について具体的な進展がないことや核問題を含む北朝鮮をめぐる情勢を総合的に勘案して決定されたことです。なお日本政府は決定に際して北朝鮮が拉致、核、ミサイルといった諸問題の解決に向けた具体的な行動を取る場合にはいつでも諸般の情勢を総合的に勘案した上でその一部または全部を終了することができることを明らかにしています。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。今週は拉致問題インフォメーションを拡大して日本政府が制作したアニメ「めぐみ」について詳しくご紹介します。今週の一曲は拉致被害者松木薫さんの弟さん信弘さんのリクエストで松山千春さんの大空と大地の中でをお届けします。それでは今日も30分ご一緒にお付き合いください。ではまず拉致問題インフォメーションからです。この度政府は拉致問題を国内外のより多くの人々、とりわけ若い世代の人々に理解してもらうことを目指してめぐみという25分のドキュメンタリーアニメを制作しました。原作は漫画家元総一さんの漫画めぐみです。この作品は1977年当時中学1年生だった横田めぐみさんが学校からの帰宅途中に北朝鮮当局に拉致された事件を題材に残された家族の苦悩や懸命な救出活動の模様を描いています。このアニメは拉致問題を何とか解決したいという多くの方々の熱意と協力があって完成に至りました。特に日本俳優連合からは全面的な協力があり、声優の選定や出演も全てボランティアで行われました。ここでこのアニメで横田めぐみさんのお父さん役を務めた声優の山寺宏一さんのこの作品に対する思いをお聞きいただきましょう。
やはり本人だからこういう作品を作るというお話を聞きまして、普段、関わっているこのアニメーションの仕事、声優の仕事で何ができることはないかということで、ぜひ参加させていただきたいというふうにこちらから申し出て、そして日本アイドルの声優たちみんなで 参加させていただきました。そして僕は本当に若い人というか子供でも小学生でも見てほしいと思っています。いろんな人に見てこの問題を考えて、そして行動にしていただければというふうに、これをきっかけに本当にこの問題に対して強く、動いていきたいというふうに思っておりますので、本当にたくさんの方、に見ていただくように行動していただければと思います。
もう一方、日本俳優連合の副理事長の波佐間道夫さんの思いもお聞きいただきましょう。波佐間さんは今回のアニメでナレーションを担当しています。
今回こういうきっかけをいただいて、みんなもうすぐやりたいという人たちばっかりでした。でそういう意味では私たちが何らかの形で貢献できたことを光栄に思っております。
このアニメは3月30日に東京国際アニメフェア2008が行われた際に、近くの会場で無料上映会も行われ、アニメフェアへの来場者たちも上映会に訪れました。ではここでアニメ恵みのワンシーンをお聞きいただきましょう。1977年11月15日の夜、学校から帰宅しない恵みさんを心配したお母さんが幼い弟2人を連れて浜辺で恵みさんを探している場面からです。
帰ってないのか。よし、じゃあそのあたりを探してくる。めぐみ。その日、13年前に私の願ったほんの小さな望み、家族みんなで幸せに暮らすという夢は砕け散ったのです。そしてめぐみは北朝鮮の工作船に乗せられ拉致されていたのです。
この作品は日本語版の他に韓国語版、中国語版、英語版も作成され、政府の拉致問題対策本部のインターネットホームページから世界中の誰もがいつでも無料で見たりダウンロードしたりすることができるようになっています。またコピーフリーの DVD も合わせて制作され、世界の在外公館などに配布される予定です。このアニメ恵みが世界の人々の心に届き、拉致という重大な人権侵害を許してはならないという思いが広がり、一刻も早く拉致問題解決の日が来ることを願わずにはいられません。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。4月14日泉教授に6者会合の見通しについてスタジオで伺いました。それでは泉先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。4月8日にシンガポールで米朝の主席代表6カ国6者会合主席代表の会合が開かれました。 クリストファー・ヒル国務次官補と北朝鮮のキム・ケゴン外務次官が協議を行ったわけでありますが、両者とも今回のシンガポールでの協議にではある進展があったと、いうことを言っておりますが、現在、ずっと遅れ遅れになっておりました、第二段階のいわば行動について、かなり、意見が一致した部分があるようであります。特にこちら側からしますと大きな問題になっておりましたのは、北朝鮮が核計画の完全かつ正確な申告を行うという問題について、これをもう昨年の11月以降、前向きには動いてこなかったわけでありますが、どうやらこの申告の問題についても、北朝鮮がある程度の積極性といいますか前向きの姿勢を今示しつつあるんではないかということが今回のシンガポール協議を受けて感じられることであろうというふうに思います。申告の中では一番大きな問題はもちろん、これまで北朝鮮が生産したプルトニウムの量をこれをまさに正確かつ完全に申告をするということでありますが、同時にこの数ヶ月間米朝間でやり取りが非常に厳しいやり取りが行われておりましたのは、一つは北朝鮮が秘密裏に進めてきたウランによるウラニウムによる濃縮ウラン濃縮による核計画、もう一つは外の外国とのですね核協力ということですが、具体的にはシリアとの間で核技術なりあるいはその部品なりのですね協力供給を行ってきたのではないかという問題であります。この2つの問題、濃縮ウランの問題あるいはシリアとの核協力という問題についてもどうやら米朝の間では基本的な合意というものができたんであろうと考えられます。それは少なくとも現在北朝鮮がウラン濃縮はやっていない、あるいは現在シリアに対して核協力はやっていないということであっても、過去に北朝鮮がウラン濃縮による核計画を進めていた、あるいは過去にシリアに対して核協力を行っていたということを何らかの形で認めるという話になる可能性が高いと考えられております。でこうなりますとこの次の段階を睨みつつ前に進むという時期が近くなってきたと考えられますが、大事なことはとりわけプルトニウムの問題につきましては、北朝鮮がどれだけの量を過去生産したのかということを、これをまさに正確に申告しなければならない。で、北朝鮮が申告したものが我々の推定値、とほぼ見合うかどうかということを、今度は6カ国協議のですね北朝鮮以外の国々がそれを検討する精査するという段階がこの次に出てくるという話になると思います。で、仮にそれが北朝鮮の申告がほぼ正確であるということが他の5カ国によっても受け入れられた場合には、今度はその他の5カ国が北朝鮮に対して行う見返り措置というものが実施される、あるいはそれがほぼ終わったということが確認をされるという作業があって、第二段階が終了する、そして第三段階のまさに北朝鮮の非核化の実質的な段階へと歩みを進める可能性が出てきたと考えられます。
泉先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。先週に引き続き、今週も日本政府が中心となった拉致問題への国内における取り組みについてお伝えします。今週は政府の 拉致問題対策に関連する法律や政府の基本方針についてご説明します。まず法律についてご説明しましょう。日本政府は日本に帰国した拉致被害者が日本社会に溶け込み自立した生活が送れるようになることを目的とした取り組みを推進しています。2003年1月には北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律が施行されました。政府はこの法律に従い毎月ごとの給付金の支給をはじめ住居、雇用、教育など生活のさまざまな側面から帰国拉致被害者の方々を支援しています。また同時にこの法律は日本人拉致被害者の帰国を実現するため最大限の努力をすることを国の責務にすると明記しています。さらに2006年6月国会で北朝鮮人権法が可決されました。法律の正式名称は拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律です。この法律でも引き続き日本人拉致被害者の帰国のため国が最大限の努力をすることが明記され拉致問題の解決に向けて国際社会との連携国民世論の啓発民間団体への支援などに国が努めていくことが明記されました。2007年の7月には法律の一部改正により政府が施策を行うに際しては拉致問題の解決などに資するよう十分留意しなければならないとの条項が新たに加わりました。なおこの法律は毎年12月10日から16日までの1週間を北朝鮮人権侵害問題啓発週間とすることも謳っています。これに基づき日本政府は2007年の啓発週間において拉致被害者のご家族や支援団体の関係者などを招いて国際シンポジウムやみんなの集いを主催しました。またテレビ、ラジオ、新聞などを通じて拉致問題についての広報活動を展開しました。そして家族会などの民間団体の主催した国際会議に対する支援も行いました。次に拉致問題対策のための政府の基本方針についてご説明しましょう。2006年9月、拉致問題の総合的な対策を推進することを目標に、総理大臣を本部長として拉致問題対策本部が設置されました。対策本部は2006年10月の第1回会合で、次の6項目からなる拉致問題における今後の対応方針を決定しました。1、拉致被害者全員の安全確保と即時帰国、真相究明、実行犯の引き渡しを北朝鮮に対して要求すること。2、今後の進展によってはさらなる対応措置を検討すること。3、厳格な法執行を継続すること。4、情報の集約、分析、及び国民世論の啓発に努めること。5、拉致の可能性を排除できない事案の捜査及び調査を継続すること。6、国際協調の強化に努めること。現在、日本政府はこの対応方針に沿った取り組みを進めながら北朝鮮に対しあらゆる機会を通じて拉致問題解決への決断を求めています。来週は日本政府の外交上の取り組みについてお送りします。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、 ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松本京子さんの幼なじみで現在米子市立美穂中学校同級生松本京子さんを支援する会で活動しておられる幼なじみの矢倉治さんからのメッセージをお届けします。松本京子さんは1977年10月29歳の時に鳥取県で自宅近くの編み物教室に向かう途中に拉致されました。矢倉さんは京子さんの失踪事件後、お兄さんのはじめさんが京子さんの救出活動を続けられてきたことや、2002年に5名の拉致被害者の方々が帰国してご家族や友人との再会を果たしたことについて語られています。
おい京子さん、元気かや。私はあんたの家の3軒隣の住宅のおさむです。テレビの報道で帰国された被害者の方々を同級生が温かく迎えて歓喜する姿が毎日のように流れました。その時私は思ったのです。松本京子を救援するために支援活動を同級生が一丸になって実施しようと、各地の同級生に相談し、主意書を作り、お兄さんの活動を支援することで救出活動に参加することにしました。一口募金や署名活動、同級生の娘さんによるピアノ演奏会の開催、各地の集会への参加、街頭アピール活動など積極的に参加し、その甲斐あって平成18年11月20日に政府の認定を受けることができました。もちろん私たちだけではなく、和田地区の自治会や町民の方々、多くの県民、市民の方々も協力していただきました。活動して思うことは、ご家族はもちろんのこと、同級生や市民の方々すべての人々が北朝鮮による拉致行為は絶対に許すことのできないことであり、あなたがどのような状態であっても頑張って生き抜き、一日も早く帰国できるように切望し、活動に参加をしていただいていることです。あなたも希望を失うことなく、お母さんやお兄さんのことを思い頑張り抜いてほしいと思います。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。幼なじみの矢倉治さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲、今週も懐かしい曲をお届けしましょう。今週は拉致被害者松木薫さんの弟さん信弘さんからのリクエストで、薫さんがファンだったという松山千春さんの曲をお届けします。曲目は大空と大地の中でです。この曲は東京など都会に出ていく仲間が多い中で、地元に残り家業の酪農を継ぐ決心をした親友への応援歌として作られました。北海道に生まれ育った松山さんの友への思いが綴られた曲です。松山千春さんで大空と大地の中でお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。松山千春さんで大空と大地の中でをお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では 北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 11,775kHz、 夜1時からは周波数 9,780kHz で放送しています。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 11,690kHz で、夜2時からは周波数 9,820kHz で放送しています。それではまたお会いいたしましょう。